はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。将棋は逆転のゲームですからっていうのはね、プロ棋士とか将棋ファンの間でまあまあよく使われる言葉ですよね。最近ではコンピューターソフトの評価値から取って、例えば一手千点みたいなね言葉もあるんですよね。まあこれ何かっていうと、一手の悪い手、悪手でその評価値ポイントで言うとプラス千点もある有利差が一瞬で消し飛んじゃうことみたいなことなんですけど、ここら辺がねまさに将棋の難しさ、恐ろしさ、そして同時にね面白さを端的に表現したものだと言えるのかなと思います。一手千点ですね。アベマ TV とかで対局を観戦している人ならよく分かっていただけると思うんですけど、その見てる側っていうんですかね、あのコメントとか見れると思うので、まあそこで最も盛り上がるのがプロの話す絶妙手、まあ、これなんだっていうねのと同時に、同じぐらいそのコメントがざわつくのがいわゆるやらかしの時ですよね。今はね AI で評価値が上とかに出てるんで、あの評価値がねぐっとこう動いた時にかなりコメント欄が盛り上がりますよね。それまですごいね鮮やかな指し回しをしていて、いやさすがプロだなとか、タイトル保持者はね違うなとかいうね、その視聴者を感動させたところね、その次の一手何気なく指したところで全てねひっくり返ると、まあ例えばプラス3000点ぐらいあって、もうプロの対局だとねほぼほぼ小勝ですよね。でそういう時ねコメント欄とかだと、もう今反省タイム中だとか、あお茶飲んでこう終局後に備えてるなみたいなねいうコメントで溢れてる時にね、いきなり変な手指して評価値が3000点からね、例えばマイナス100とかまで滑り落ちた時に、そういう時ももうすごい盛り上がりますよね。やってしまったとか、ソフト激おことか、どうした間違えたみたいなね、ザワザワっていう風になりますよね。で、まあそれと同時にね、プロの解説者の方も、まあ一気に互角だけど、一目ね、何が悪いのか人間の私にはわかりませんと。でね、うんうん考えたりすると、まあここから本番ですよねって感じになりますよね。そうで、一時期ね、AI がすごい出てきたことによって、プロ棋士の存在価値、そのものが失われるんじゃないかっていうね、危機感のようなものが浮上した時もありましたが、まあ今となってはね、そうでもないですよね。というのも、やっぱ人っていうのは、スポーツとか勝負ごとに関して言うと、そのスキルもさることながら、ストーリーというかね、物語を見て楽しんでるっていう側面が多いからですよね。やっぱりその、勝ち負けというか強さだけで言ったら、それは AI というかコンピューターの方がもう人よりはるかに強いんでしょうけど、やっぱりその人同士のね、あの前回タイトル挑戦まで行ったのに取り損ねて、でもうダメかと思ったらね、また翌年タイトル挑戦者まで上がってきてとか、 A 級順位戦のね最終日に勝率が並んでて、で深夜に及ぶ大激戦で誰が勝つんだと、で勝った人が名人挑戦権取れるとかね、なんかそういうストーリー的なところでやっぱりこうみんなでワイワイ楽しんでるってところがあるのかなというところで、やっぱりなんて言うんだろうな、歴史とか指す人や解説者のキャラとかね、その辺が今は AI のそれを上回ってるので、まあまあ楽観視というか、やっぱりそのプロ棋士がやる将棋っていうのもまだまだ廃れないんだろうなっていうところですよね。まああくまで今のところはなので、来年再来年になってくとねどうなるかわからないですけど、それともう一つね、なんといっても将棋の面白さ、さっきもちょろっと言いましたけど、やっぱり悪い手とか震えにこそあるってとこかなと思います。そんなこと言うとね、将棋を知らない人が首をかしげるかもしれないですよね。いやその間違った方を見て楽しいのっていうのはあると思うんですけど、まあまあ技術とかねメンタル的に AI に比べると稚拙とされていて、まあ人が圧倒的にね弱点として抱えている、例えばうっかりミスとか体力や集中力維持の難しさ、 あとは精神的なプレッシャーによる乱れ、この辺がね、その人の将棋の方が圧倒的にエンタメとして優れているところなんじゃないかなと思います。これは他のことをね、例にとるとまあしっくりくるんじゃないかなと思うんですけど、例えばプロ野球よりね、そのレベル的に劣っているであろう甲子園の方がね、そっちを楽しくて見る人もいますし、やっぱり世界のね、マラソン、めちゃくちゃ速い人たちの見るより、大学のね、箱根駅伝見てる方が、物語として面白い。やっぱその、生というか本番やった後に、その一週間後とかにね、その優勝チームの一年間の舞台裏とか、そういうのも含めて、楽しめるので、箱根駅伝の方が楽しいっていう人もいますし、あと最近はテレビでやらなくなったと思うんですけど、その好プレーとかとね、対照的にプロ野球の珍プレーとか、あとはなんだ、テレビ番組のその生放送でなんかやらかした失敗とか、キャスターが噛んじゃったとかね、なんかそういうのも含めて、やっぱりその人のやらかし、そこに対してエンタメ性を感じるっていうのがあるので、やっぱり将棋もね、ただただ強さ、すごい手だけを見るんじゃなくて、こう反則負けしちゃったりとか、すごい悪い手を指しちゃって一気に形勢がひっくり返るとかね、そういうのを見て楽しむのが、まあ、人間の性質ってところですよね。はい、まあ、ここは断言してもいいですね。まあ将棋に限らず、囲碁とかチェス、サッカー、テニス、まあ何でも、いわゆるゲームのね、最も面白い場面っていうのは、悪い手が形成されてしまう、そこのね、仕組みにあるんじゃないかなと思います。理屈ではね、説明できないとんでもない見落としとか、あとは勝てる、負けたくないっていうね、そのことを意識した瞬間から気持ちが乱れて、まあ、いわゆる震えちゃってね、プロなら考えられないような変な手を指してしまうとか、いうことがあるわけなんですよね。震えってわけでもないんですけど、ちょっと一個ね、いい例があったので挙げたいんですが、2013年ですね、第61期王座戦の挑戦者決定戦のことですと、まあ、挑戦者決定戦なんで、勝った方が王座戦のタイトル挑戦取れるってことで、この時は中村太地さんと、あと郷田正隆さんの、ね、対局でしたと。で、まあ、中村太地さんがすごいいいとこまで行くんですよね、局面として。で、最後ね、簡単な詰みが、まあ、プロ的には簡単な詰みがあるのを分かっていながら、あえてそれをスルーして、一手必死をかけて、投了に追い込んだっていう場面があって、まあこれもね、ポッドキャストなんで、画面が出せないので、ちょっと想像というか、手元ね、スマホとか、なんかパソコンで、多分第61期王座戦挑戦者決定の中村さんと郷田さんって入れれば、棋譜とか出てくると思うんですけど、最後中村さんが、もうあと勝てるよと。で、プロ的に、まあ、手順長いんですけど、最後15手詰めなんですよね。で、多分プロならもう一目わかるような局面なんですけど、中村さんはね、分かっていながら違う手、即詰みじゃなくて、必死をかけて、で、自分の王様詰まないんで、勝ちましたというところに持ってったわけですね。これはもちろんね、本来なら震えた手ってことになるわけですよね。勝てると分かっていながら、万が一なんか見落としがあったらまずいなってことで、あえてそのね、道を選ばずに、確実な方に、まあ逃げたって言い方がいいのかわかんないですけど、まあそれはね、賛否両論あるところだと思うんですけど、中村さん本人もね、その後語っていて、あえてこの手順を選んだ心境っていうのはやっぱ語られてましてですね。まあ、単にね、ビビったという単純な見方では済まない。後にね、この中村さんってタイトル取るんですけど、の方がね、覚悟を決めて、その将棋の最善じゃない、その局面において最善じゃない、まあでも自分はそっちで行くんだというね、一応選んだっていうところが、その震え、人間のね、将棋を指す面白みっていうところですよね。将棋のね、手の中で詰みだけが数字的に 100% 正しい正義の手、ってことになるわけなんですけど、それをね、中村太地さんほどの棋士が指さないっていうのは、まあ大げさに言うとね、なんて言うんだろう、文学的なというか、なんか小説のワンシーンみたいなところですよね。そう、なので、ちょっとうまく言えないんですけど、 こうやってね、プロの方々とかの将棋見ていって、伝わってくるのが、やっぱり歴史に残るね、攻守とか絶妙手、まあ当然あるので、まあそれはそれなんですけど、それ以外のね、醍醐味っていうんですかね、その人間の不完全さから来るがゆえの、心の揺れとかから来るその手の選択とかね、うん、そういうところが見ていて面白いなと思いますね。まあ、特にね、盤面見てるときは難しすぎてわからないんですけど、終わった後の感想戦、まあ感想戦もちょっとあれかな、違うので、その後出てくる観戦記とかね、インタビューとかを見てみると、ああそういう心境だったからその時にそういう手選んだんだなとか、よくわかるので、将棋を趣味にするっていうのはね、ただ指すだけじゃなくって、そういうところにも目を向けてみると、まあよりね、面白さに気づけるんじゃないかなと思います。私もね、あんまり最近こう指すっていうのには、まあ言い方悪いですけど、そんなに熱意はなくて、あくまでツールの一つというかね、将棋のその盤と駒を挟んで相手が向かい側にいる、でまあ特に会話はないんだけど、なんかそこで生まれる空気というか、こうワイワイやりながらみたいなのが好きなので、あくまでコミュニケーションツールとして、重きを置いてるってところがあるんですけど、まあその一環というかね、どっちが強い、弱いとか、最新の戦型とかじゃなくて、その将棋をやってる二人がね、どういう心境でやってるかっていうところも追求してみてみると、かなりね、違った視野で楽しめるんじゃないかなと思いましたので、まあタイトルにある通りね、握手こそが面白いっていう観点でも見てみると、皆さんも楽しめるんじゃないでしょうかというところで、今日は終わりにしようと思います。はい、ありがとうございました。